歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。エアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの YouTube、ぜひ、チャンネルのご登録をよろしくお願いします。なんと今日からスタートしておりますが、水曜日にですね、ヒロレッジと一緒というですね、皆さんによりもっと一緒に、やっていただけるような、ストレッチ動画が上がっております。まずはですね、私もよく放送収録しながらやっておりますが、プランクを、一緒にやれたりしますし、筋膜のことについてもね、お話ししてくださってますけど、どんな方にも分かりやすくお話をしてくださって、どこを伸ばしているのかということも非常に分かりやすく、そして、皆さんが取り組みやすい形をさらにね、追求してくださっておりますので、ぜひ皆さんチャンネルのご登録をぜひ、していただけたらなと思います。そしてですね、昨日、やっとお申し込みさせていただいたんですけれども、京都の方でのね、ワークショップ、ひろたかさんのワークショップ、親子で行くことになりました。やばいですね、楽しみですね。まさかね、ひろたかさんのワークショップをね、受けれるような、タイミングがね、こんなに早く来るとは実は思っていなくて、前に結構お近くでやられてた時あったんですけど、ちょっとタイミング的にね、その申し込みができなくて、あー行きたかったなーって、すごくね、悔しく思っていたところだったので、なんとかね、行けそうです。その後すぐに帰らなきゃいけないのがなんかね、ちょっと悔しくって、少し終わった後残ってやれますよみたいな感じで書いてあるのが、ちょっと一緒にはいられないんだろうなと思って、ああ話したかったな、悔しいななんてちょっと思ってるのでね、また次回それはね、どこかでまた機会を取るとして、少しでもね、ひろたかさんとお話ししたりとか、息子もね、やっぱりアクロバティックな動きをもっとね、取り入れたいって今一番熱を持っているところなので、受けれることをすごくね、幸せに感じているので、やっぱひろたかさんのね、その体の使い方を生で見て、たくさんね、刺激をもらえたらなと思っております。親子でね、刺激をもらいたいなと思っております。興味のある方ね、もうもしかすると24日のワークショップは埋まっちゃってるかもしれないんですけれども、ワークショップの情報をね、で次第インスタグラムの方に上げてくださっていて、お申し込みもそのままインスタグラム上でできますし、一応ね、そのお金のお支払いとかで、どういう風にするんだろうって迷ってらっしゃる方いるかもしれないんですが、ペイペイとかでのお支払いもできますのでね、ぜひ、お気軽に、ひろたかさんに、ワークショップ会いに行ってみてはいかがでしょうか。そしてね、チャンネルの方もね、登録していただいて、 YouTube でね、ぜひひろたかさんのストレッチもね、一緒に私とやりませんか。ぜひ皆さん登録して一緒にやりましょう。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日は生放送でのね、出現についていろいろこう物議を醸したタイムレスでしたけども、タイムレスに限った話をしたいわけではないんですけども、すごくね、その後の、みんなのね、さりげないカバーが本当に素晴らしいなと思ったので、ちょっとね、それをね、タイムレスを追っかけてない方々は多分気づくことがないでしょうから、今日はね、そのお話をちょっとしたいなと思うんですけど、チームとかグループとしてのあり方が素晴らしいなと思ったんですよ。これは本当にジャニーズとかスタートエンターテインメントのグループ全てにおいて、こういう一面が見れるかなと思うので、例えばこの間ね、解散した後にライブを行ったカトゥーンでもそうでしたけど、彼らはもともと活動していた人数からね、かなり減っていってはいたものの、それでも最後のライブにはですね、元メンバーも駆けつけて一緒に写真を撮ったりね、仲良い睦ましい姿を見せてました。で、 これってやっぱグループ活動の難しさであったりとか、やっぱり方向性が違うことで、僕はこういうふうにやっていきたいんだよねっていう思いがあって、グループから離れる子たちもいるので、グループ活動の難しさだったりとか、グループ活動自体もね、女性グループとか見てると分かると思いますけど、本当にコロコロメンバーが変わっていかないと、そのグループ自体が存続していけないようなぐらい、グループ活動って本当に難しいと思うんですよ。私自身も実際ね、グループユニットを組んでいるのでなんとなくわかるんですけど、やっぱりグループ活動ってそれぞれ方向性があったりとか、それぞれやりたいこともある中で集まっているから、維持していくっていうことも非常に難しい。ただ今タイムレスはやっぱり新生タイムレスで5人がね、追加メンバーとして入って新しいグループの形となっているので、今までのそのあった既存のグループに人数が減って、さらに新しいメンバーが追加で入っているという状態なので、本当に非常に特殊な状態で、中途採用の子たちであったりとか、新しく新人として入る子たちとどういうふうにチームを形成していくかとか、役割をね、うまく担っていくかっていうことが、彼らを見てると非常に分かりやすくて、これは自分の職業にも置き換えて見れるところたくさんあるなと思って、そういう意味でも興味深く見ていってるんですけど、昨日ね、目覚ましテレビの中で篠塚大輝くんが突然振られた一発ギャグをですね、これどうやら元ネタになっている方がいらっしゃって、それをパクるような形でやっているっていうところもあるので、篠塚大輝くんが考えたというわけではないんですけども、そのネタが、目覚ましテレビとか朝の情報番組にはちょっとそぐわなかったかなということで、炎上していったようなんですね。私自身は一切その炎上というか、叩いているような投稿に一度も巡り合っていなくて、叩いている人がいるという話を聞いた方々の投稿で、私は応援している、私は大好きっていう投稿を見ているので、私自身は一切叩かれた情報は見ていないんですけども、炎上したと。でもそれも炎上した理由も分からなくもないというか、叩きたい人はこういうのはすごく叩くんでしょうから、それは仕方ないと思ってるんですよね。でもそこを私は取り上げたいわけではなくて、でその X とかでね、その叩いてる人がいるとか炎上してるっていう話を取り上げてる人の話をしたいわけでもなくて、でここでの彼らのチームでの動きが非常に素晴らしいなと思ったので、それをねお話ししたいなと思うんです。まずね、一人ずつ上げていくっていう形ではできないんですけど、どうやら目覚ましテレビの出演の後はですね、タイムレスの中のひよこ組の3人、橋本まさきくんと猪俣修斗くんと、篠塚大輝くんの3人で、ツアーに向けて、今ドームが間近に迫ってますからね、その、レッスンを1日、受けていたそうなんです。どのくらいの時間までかはわからないんですけど、で、その中のエピソードを猪俣修斗くんがまずブログに上げてくれていたんですね。で、猪俣修斗くん自体が自分が落ち込んでいる中、篠塚大輝くんが、おにぎりをくれてすごくほっこりしたよって、すごく嬉しかったよって、この優しさ絶対忘れないよっていうことをブログに書いてあげてたんですね。これって多分猪俣修斗くんの優しさで、篠塚大輝くんとちゃんと3人でいたよっていうことをみんなに安心してもらうために報告をした上で、篠塚大輝くんの優しさのエピソードを挙げてくれている。これは多分わざとだと思います。で、他にもですね、篠塚大輝くんが昨日、その目覚ましテレビで、ご自身のタイムレスの、CD、のシングル CD が、オリコンで初週1位を獲得したというようなことを、ご自身で目覚ましテレビの中でエンタメプレゼンターとして記事というか原稿を読み上げてたんですね。で、実はその原稿を読み上げるまで、タイムレスの、公式のインスタグラムとか SNS も含めてですけど、全員が初週1位の情報を一切誰も上げてなかったんですよ。で、皆様のおかげですって上げたのが、その原稿を読み上げた後から、公式が上げて、それを全員がシェアしていたんですよね。 もともとこれは決め打ちだったのかもしれないけれども、その篠塚大輝くんが読み上げることがある程度分かっていて、で自分たちがそれのシェアをするっていうことをみんな決めていたんだと思います。でそれぞれがストーリーズに上げているのも優しさだなと思ったし、でさらにはですね、昨日は、レコメンというラジオが、生放送で3時間ねやってるんですけど、佐藤勝利くんが、今週は担当されていて、原ちゃんと、勝利くんで、交代交代で放送してるんですけども、今回は勝利くんの放送だったんですね。で、その中で勝利くんが冒頭に言った生放送なんで、言動には、気をつけるけど、言いたいことはちゃんと言うよっていうようなことをお話しされてたんですね。これは、篠塚くんへのメッセージでもあったし、優しさでもあったと思うし、ちゃんと自分が、そのね、オーディションの最終審査の時に、篠塚くんを背負いたいと思ったというふうに発言していることからも、篠塚大輝くんをちゃんと、自分が背負うんだという覚悟を見せてくれたんじゃないかなと思ったし、8人で披露した、革命のダンシングナイトっていうね、曲があるんですけど、これプロデュースを、佐藤勝利くんがしているものなんですけど、イズミュージックで披露したことについてもね、言及してくださっていて、これちょっとさらっとほぼほぼ全文、おっしゃられたことを読み上げますけど、もしかしたら革命のダンシングナイトに対してなんだろうな、批判評判あるかもしれないですけど、あれをやったことが全てだったというか、僕のプロデュースとして革命のダンシングナイト、なんだろうな、完璧なことが全てと思っていなくて、それはもちろんタイプロの4人の時も、ロイとトモキ含めた、原ちゃんシュートもそうだけど、4人の時も伝わってるかわからないけど、その完璧さを見せるってことが全てとは思っていない。そもそも3日間でやっているし、3日間で行っていいのかな、3日間か、うん、だからこそその立つ、なんだろうな、姿勢とか、もちろんただやればいいだけなくて、チャレンジしようというところから人の目が変わると思うんで、完璧にこなせれば、いや完璧にこなすことがパフォーマンスの正解かと聞かれると、僕は難しいことだなと思っていて、なんか感動する、何かいいな、実は完璧じゃないところにもあるから、と思っていてプロデュースはしているんです。本当に革命を起こそうとしている人たちがやれば、僕はそれが全てだと思っているタイプなので、それでプロデュースをしているので、なので8人で披露しましたけど、8人ともそういう気持ちでやっているし、僕が見て、プロデュースした自分として見て、8人と、その目をしていたというか、その気持ちを持って披露したので、伝わったらいいなと思ってますっていうようなお話をされてたんですね。これラジオでおっしゃられたことをほぼほぼ全文、そのまま、読み上げてますけど、その完璧であるものを見せることが全てじゃないっていうのは、すごく私いい言葉だなと思っていて、おそらく、篠塚くんのこともあって、で、さらには革命のお話も、されていたのがそういうところだなって、私はすごく思ったんだけど、完璧でないものの、その、努力とか挑戦とか、下克上とかもそうですし、そういうものの美しさも、その作品に、出していたんだろうなっていうことを、感じたし、大輝くんに向けてもそのメッセージを向けているのかなと、その失敗って誰でもすると思うし、これスーツのね、青木さんもその放送後に直後に出されてましたけど、その失敗っていうものに対して、それは絶対糧になるよっていうことを発信をねされていたから、もうみんながね応援してくれてるんだなってすごく思ったんですよね。で、そうやって勝利くんが言葉として残してくれたのも、覚悟がすごく見えて素晴らしいなと思ったし、菊池風磨くんに関してはですね、珍しく、ストーリーズに自撮りを載せてたんですね。これ風磨くんのファンの方々はみんな知ってるんですけど、風磨くんが自撮りを載せるときって、僕たち大丈夫だよとか、ファンの方々に安心してね、大丈夫だよっていうメッセージを送るときだけしか自撮り載せないんですよ。誰かが撮った写真 とかは、まあ、告知のために載せたりとかはしてらっしゃるけど、自撮りを載せるのって、本当に菊池うまくほとんどないんですね。で、自撮りを載せる時の理由は、至ってこの、大丈夫だよというメッセージをファンに向けて発信してる時なんですね。それを、まあ、篠塚大輝くんがその生放送でやった後に載せてるので、おそらく、篠塚大輝くんのことも含めて、大丈夫だよというメッセージを送っていらっしゃるんだろうなって、まあ、言葉としてね、風幕は残すことはないですけど、これはファンの方々はもう、承知の上で、ストーリーズをいつも見ているので、もうそのメッセージを送ってくれたんだなっていうのはもうファンの皆さんが分かっていることなんですよね。だから本当にこれ、ファンじゃないと分からないメッセージの送り方だったりとか、ファンじゃないと聞いてないものが多かったりするので、分からないと思いますけど、そのチームのあり方として非常に素晴らしいなと思ったんですよね。もちろん私はファンだから、それを生で見て受け取ることができるけど、ファンじゃない方々はこれは見ることができないというか、わからない方々も多いと思うので、まあ、私としてはそういうメッセージをちゃんとチームがチームとしてやっている、でグループとしてのあり方も非常に素晴らしいなと思ったし、それぞれがね、直接的なメッセージじゃない方でもそうやってフォローに入ったりとか、大丈夫だよっていうメッセージをファンに届けてくれたりとか、これが素晴らしいなと思って、今日はそれをね、知らないであろう方々に届けたくてお話をさせていただきました。職場でもね、やっぱりチームのあり方だったりとか、その会社でのね、その自分の役割みたいなものってみんなそれぞれ違っていて、で、いろんな形でね、みんながフォローし合ってできているものだと思うから、それがね、タイムレスの中でも感じられて、で、自分自身も、あ、こういうフォローの仕方素晴らしいなって思ったから、自分自身が所属しているグループだったりとか、そういう職場もそうですけど、そういうところで活かしていけたらいいなって、その彼らのあり方を見て、さらに、ね、すごく刺激をもらったので、彼らのエピソードと踏まえて、自分もチームの中でそういう役割を担えるようになりたいなと思ったというお話をさせていただきました。そのコーナーでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。エアリアル、ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。イベント主催やクラウドファンディングなど挑戦される方が多いコミュニティでは、他にはない熱狂がありつつも、挑戦者が多いので支援は必然と減っていきますよね。そんな中での挑戦する意味は、応援者にとってはかなり大事な部分。そこが伝わる関係性を、作ることや、巻き込むための自分の行動一つ一つが挑戦につながりますね、ということで、ハルプリマベラさん、ありがとうございます。私の拙いね、話をこんなに汲み取っていただきましてありがとうございます。本当にね、クラファンとかに挑戦される方がどんどん増えていっているので、応援もね、必然的に少なくなる中、その内容によってはやっぱりね、応援しにくいものっていうものもやっぱりあって、で、やっぱりそこはね、きちんと挑戦する側が打ち出していかなければいけないところなんだろうなっていうことをね、とある方と話をしていてすごく感じたところで、これ女性ならではというか、分かっていただける方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、女性がクラファンをやるとき、やる内容によってはやっぱりね、どうしてもパパ活感のようなものが出てしまうことってあると思うんですよ。で、これってね、一時的なものだったらいいかもしれない、一回だけだったらいいかもしれないんですけど、継続的にね、大体の方、クラファンをされる方って継続的にクラファンをされることが多いので、そうなってくるとパパ活感が出てしまった状態でやるのって非常にイメージも良くないし、で、その後やっぱりね、応援してもらうっていうことは自分自身の信用をね、使ってだったりとか、周りの方の信用を借り取ってやってるところがあるので、まあ、そういう意味でも気をつけてやっていかなければいけないって、女性は特に気をつけなければいけないなっていうのを思ったし、やり方によってね、自分自身が今後活動していくのに結局マイナスになってしまうようなやり方は本当に意味がないと思うので、特に私のようなね、人は、まあ、クラファンはしないですけど、ただでも応援してもらう ていうこと自体は、そのお金という形でなかったとしても、やっぱり気をつけてやらないと、信用をただただ借り取るだけではなくって、そのイメージをただただ落とすだけっていうこともやっぱりあるのかなと思うので、本当に、ね、気をつけたいなって思いましたね。挑戦するのであれば、ちゃんとみんなが応援したいなって思えるような形をきちんと自分で設計していくっていうことも非常に大事なことだなと思って、気をつけたいなと思いました。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松谷さんからいただいております、ありがとうございます。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。挑戦を応援する中での難しさ、誰かの負担になるのは避けたいですね。皆さんの前で挑戦することを発信するだけは、していきたいえもん、ということで松谷さんありがとうございます。いや、もう挑戦すること、挑戦、自分がしていることに関してはきちんとやっぱり発信は続けていくべきだなって私も思います。ただその発信の仕方によっては自分自身を下げてしまうだけには、なりかねないので、どういうふうに発信するかっていうのをもうきちんと考える必要性は本当にあるなって思いました。で、先ほどもお話ししましたけど、特に女性はやっぱりね、気をつけなければいけないところもあるのかなっていうふうに思っているので、自分自身の挑戦がどういうものなのか、何につなげたいと思っているのか、で自分自身が、最終的にどこにたどり着きたいのかも含めてきちんと打ち出していくということと、応援したいなと思ってもらえるような形をきちんと取っていかないと、やっぱりね、コミュニティの中でクラファンとかね、支援していただくっていうことをしていくと、やっぱりどんどん新しくいろんな方が入ってくるし、いろんな方が挑戦するから、まあ、次々とね、いろんな挑戦がある中で支援をしてもらうとなると、やっぱり支援はね、コミュニティの中も人数が限られているので、それを分けてね、みんなで平等に分けるっていう形にはやっぱりならないので、自分が応援してもらえるように、きちんと設計して応援城を、自分で築いていくっていうことの大事さ、そして発信を続けていくこと、継続していくこと、やっぱり途切れ途切れの発信になっちゃうと、やっぱり挑戦していても見えなかったりすることもやっぱりはたくさんあるかなと思うので、発信し続けて、きちんとコンスタントにみんなが見てくれるような状況を自分で作り出すことの大事さもきちんとね、追求していけたらなって改めてね、そのとある方とお話ししていて思ったので、もっとね頑張らなきゃって思いましたね。頑張ろうと思います。松谷さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンズリースポンサーを務めてくださっております。エアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの YouTube。ぜひ、皆様チャンネル登録をよろしくお願いします。さらにね、ひろりっちと一緒というですね、皆さんがもっと、一緒に取り組みやすいようなね、動画を毎週水曜日に上げてくださっておりますので、ぜひそちらも、皆さん一緒に、やって、そしてね、また、さらにそこからね、高みを目指すような動画も、たくさん出ておりますので、ぜひね、皆さんご覧いただきまして、一緒にトレーニング、ストレッチしましょう。そしてワークショップなどの情報は、インスタグラムで、見ていただくとわかりやすいかなと思います。お申し込みもね、インスタグラムからとなっておりますので、ぜひ、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それから出演情報になります。11月13日からネットフリックスにて世界独占配信がスタートいたしました。いくさがみ、ぜひね、主演の岡田准一くんや二宮くんだけではなく、キャスト、さらに発表がされまして、横浜流星くんのね発表もされましたので、ぜひ皆さんね、いくさがみご覧いただければなと思います。第2シーズンはね、来年になりますが、ぜひね皆様に、もっとね、いくさがみを知っていただきたいので、原作の小説版、漫画版などもねご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そしてカジュラという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それから、12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。 12時半から14時から16時30分から18時からと4部制となっておりまして、ほぼほぼ完売はしておりますが、お席の調整若干は効くそうですので、ぜひお早めにご連絡ください。お待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。日本を支える食の味方。